本日の宣教箇所、ローマ人への手紙12章1節、新約聖書317ページです。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。聖書の言葉は以上であります。引き続きこのローマ12章1節を学んでいきたいと思いますが、先週ですね、前回はこの一番初めの部分ですね、この神の憐れみによってという、本当に大前提といいますか、クリスチャンの在り方、生き方の根本をご一緒に確認することができました。私たちは神の憐れみ、神の憐れみを示されたもの、神の憐れみを受けたものとして歩む、そのようなものであるということですね。で、今日の箇所も、その前提が非常に大事なんですけれども、その上でですね、パウロがどういったことを進めているのか、教えているのか、確認していきたいと思うんですが、今日のところですね、このあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいとあります。パウロはあなた方の体を神に捧げるようにと進めている、教え、励まし、命じているとさえ言えるかもしれません。でも大事な前提として、神の憐れみによって、憐れみを受けたものとしてあなた方の体を捧げるようにと勧め、励ましているということですね。これはもう前回確認したことでありますけれども、一応そのことは確認しておきたいと思います。で、ここではですね、少し面白い表現が使われていまして、体を神に捧げなさいということで、この犠牲を捧げるという、ある意味で、イメージといいますか、例えが用いられているわけですね。そういう言い方がされています。で、新約聖書の時代にはクリスチャンはもはや動物の犠牲を捧げるということはしておりません。イエス・キリストの十字架という、完全な犠牲、完全な罪の贖いがもう成し遂げられているので、もはや不完全な動物の犠牲が捧げられる必要はなくなっている。ですから、そういう意味ではクリスチャンがこう何かですね、動物の犠牲を捧げる必要はない。でもパウロはあえてですね、ここでその犠牲のイメージといいますか、犠牲に関わる言葉をですね、たくさん使っております。しかもですね、あなた方の体を捧げなさいという、ちょっと生々しい表現でもあるわけですね。で、これ非常にこう面白いことであると思います。パウロはあえてこの動物の犠牲という、言葉、イメージを用いて、そのような捧げ物というイメージを持ちつつ、でも実際にクリスチャンに求められていることは、自分自身の体を神に捧げること。内容としては、本当に神様を認め、神様の前にへり下る、神様を賛美する、そして神様に従っていく、そういう生き方や在り方をここで教え、励まし、進めているということですね。で、このあなた方の体を神に捧げるというのは、自分の肉体をですね、本当に犠牲にする、何か血を流したり傷つけたりする、そういうことではなくて、自分自身を、自分の存在全体を神に捧げる、それはつまり神の前にへり下って、神に従って歩んでいくということです。で、同じようなことをパウロはいろいろな箇所でも教えていまして、一箇所見てみたいと思いますが、コリント人への手紙ですね、ローマのすぐ後のところですが、第一コリント 6章、第一コリント6章19節からですね、新約聖書334ページですが、第一コリント6章19節から、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストの十字架の贖いを信じる信仰によって罪許されたクリスチャンのうちには聖霊が住んでいてくださる。クリスチャンの体はイエス・キリストの身代わりによって買い取られたもの、買い取られ神の宮とされている、そういうものである。そのようなクリスチャンにとってふさわしい在り方というのは、神の宮とされている自分の体を持って神の栄光を表すということです。これはつまり神に従って自分自身を神に捧げて歩んでいく、生きていく、そういう生き方ですね。まあ、このように見ていきますと、このローマ人への手紙のあなた方の体を神に捧げなさいという、このこととコリント人への手紙で教えられている自分の体を持って神の栄光を表しなさい、これは同じようなことを言っていると考えることができます。私たちの人生、生涯、あるいは日常という生き方、言い方さえできるかもしれません。私たちの存在のすべてをもって神の栄光を表す、神に自分自身を捧げ神に従って生きる、そういう在り方をパウロは教え励ましている、進めております。でただパウロはですね、このローマ人への手紙の方では体を神に捧げるという、ある意味で非常に生々しい犠牲の言葉を使っております。ここにも私は重要な意味があると思います。旧約聖書ではご存知のように動物の犠牲が捧げられておりました。実際にですね、でそのことがどういうふうに捧げるべきかということも教えられているわけですけれども、動物の犠牲といってもいろいろな種類があります。ヤギや羊、牛、あるいは鳩などの動物の血が注ぎ出されたり、あるいはですね、神のものにする、すべてのものを神のものにするという意味ですべてを焼き尽くす、そういう全焼の捧げ物を捧げる、そういったこともありました。で、旧約聖書の中でそういうふうに犠牲ですね、動物の犠牲について書かれていますので、パウロはやはりですね、神のものにする、神に捧げるということをこの犠牲の言葉を使うことによって強調していると思います。単にですね、自分自身を捧げなさいというよりも、自分の体を捧げ物として神に捧げなさい、こういうふうに言う方がですね、より旧約聖書の動物の犠牲のことが思い起こされて、徹底的に神のものとしなければならない、神に明け渡す、そういうことが強調することができるわけですね。でパウロは動物の犠牲という言葉を、そういう、イメージを使うことによって、自分自身を完全に神のものにする、神に明け渡す、そのことを強く印象づけようとしているのだと思います。しかもパウロはですね、さらにローマ人の手紙の方ですけれども、この捧げ物について、神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物という、そういう説明を加えております。続いてこの部分ですね、この言葉の意味を考えていきたいと思うんですが、実はですね、日本語の順番と原文ですね、ギリシャ語の順番ちょっと異なっていまして、 原文では、まあ、生きた聖なる、まあ、そして神に喜ばれる捧げ物という、まあ、そういう順番になっております、まあ、これは日本語とギリシャ語と言葉の違いによるものなんですけれども、まあ、なのでちょっと順番としてはですね、生きたということから考えていきたいんですが、生きた捧げ物というのは一体どういうことかですね。これちょっと矛盾する表現だと思うんですね。旧約聖書の動物のこう犠牲ですね、動物の犠牲、まあ、捧げ物というのは基本的にはですね、捧げると死んでしまうものですね。血を注ぎ出したり、すべてを焼き尽くしたりするわけですから、まあ、死んでしまうものです。でもパウロは、あなた方の体を生きた捧げ物として捧げるようにと言っています。まあ、これはつまり、私たちが死んだ捧げ物になるのではなくて、生きた捧げ物になる。そういうことが求められていると思います。まあ、もう少し言いますと、私たち自身を神に捧げ続ける、それ神に捧げ続ける、まあ、日常といいますか、あるいは生涯、生き方が求められている。そういうふうに言うことができるのではないでしょうか。自分自身を神に捧げると言いますと、何かですね、自分を犠牲にする、まあ、捨てる、もちろん犠牲、捨てるという面があるんですけれども、そういったことを強く連想しまして、何かですね、一度だけのこと、一度えいやとこう何か身を投げ捨てるような、そういう、まあ、捨て方といいますか、そういう犠牲の仕方を私たちすごくこう考えてしまうかもしれません。まあ、ちょっとですね、自暴自棄といいますか、まあ、何もかももうどうでもいいやというような、まあ、捨て方ですね。そういったことに結びつきやすいように思います。でもパウロはここで、あなた方の体を生きた捧げ物としなさい、死んだものとしてではなく生きたものとして神に明け渡す、まあ、つまりは自分の生涯人生を通して神に捧げ続ける、生きたものとして捧げ続けるあり方を教えていると思います。このことをもう一度私たちも確認する必要があるのではないでしょうか。またパウロは聖なるものですね、聖なる捧げ物ということも教えております。で、聖書の中で言われているこの聖なるもの、というのは、まあ、そこで大切なことはですね、単に綺麗とか清らかということ以上に、神のために取り分けられているものという、まあ、そこがすごくこう大切なんですね。日常のものと聖なるものは何が区別されているのかと言いますと、神のために別に取り分けられている。衛生的にですね、綺麗か、まあ、汚れてないか、そういったことが本質なのではなくて、取り分けられているということが大切であります。私たちは主イエスにあるもの、キリストにあるものとされている、この世から取り分けられて聖とされているわけです。私たちはすでにキリストにあるもの、聖とされているわけですけれども、それでも自分自身としても自分を神のものとする、神のものとして取り分ける、まあ、そういう意味で神に捧げるあり方、生き方がここでも求められているということができます。そしてさらにパウロは最後に、神に喜ばれる捧げ物として自分自身を捧げるようにと促しております。まあ、この聖なる、まあ、そして神に喜ばれる捧げ物、神に喜ばれるということは、この捧げ物を考える上で非常に重要なこと、本質的なことだということができます。まあ、捧げ物はですね、神に捧げるものですから、神に受け入れられる、喜ばれるものでなければならない。これある意味当然のことということができます。で、捧げ物ということについて少し振り返って、旧約聖書を振り返ってみたいと思いますが、 まあ、捧げ物についてはですね、レビ記に詳しく教えられておりますが、レビ記の一章、旧約聖書最初の方ですけれども、旧約聖書の176ページ、レビ記一章3節からを見てみたいと思いますが、旧約聖書176ページ、レビ記一章3節から。あ、ごめんなさい、2節から読みますね。イスラエルの子らに告げよ、あなた方の中で誰かが主に捧げ物を捧げるときは、家畜の中から羊か牛をその捧げ物として捧げなければならない。その捧げ物が牛の全焼の捧げ物である場合には、傷のないオスを捧げなければならない。その人は自分が主の前に受け入れられるように、それを会見の天幕の入り口に連れて行き、その全焼の捧げ物の頭に手を置く。それがその人のための斜めとなり、彼は受け入れられる。で、まあ、このようにありまして、この、まあ、レビ記ではですね、どのような捧げ物を、まあ、そしてどのように捧げるのか、まあ、詳しい指示が教えられております。まあ、牛なのか羊なのか、まあ、牛の場合は、まあ、そして全焼の捧げ物の場合は、傷のないオスであるのが必要だとかですね、こう具体的な指示があります。ただこの中で最も大切なことは、主に受け入れられるですね。その人は自分が主の前に受け入れられるようにとある。この主に受け入れられるということであると思います。実際にレビ記の中ではですね、この主に受け入れられるという表現が繰り返されております。もちろんですね、まあ、どういうものをどのような手順で捧げるかということは大事なんですけれども、本質は主に受け入れられるように、まあ、ある定められた手順に従ったり条件を満たしていることが大切なんですね。これ決して逆ではないんですね。何か条件や基準を満たしていれば自動的に主に受け入れられるということではない。主が受け入れてくださることが最も本質的なことであります。ですから旧約聖書の中もですね、よく読んでいきますと、何でもいいからとにかく捧げ物を捧げればよい、生贄や全焼の捧げ物を捧げればよいということではなくて、むしろ捧げ物をする人の心とか在り方が問われている。主に受け入れられるように、そういう思いを持って、そういうふうにへり下って神の前に出てきているのか、それが実は問われております。で、旧約聖書の中に、まあ、特に預言書の中では、かえってですね、まあ、非常に表面的な捧げ物が捧げられる、形式的な礼拝が捧げられることを預言者たちが嘆いている、そういう箇所がたくさんあります。まあ、いろいろな箇所がありますが、一箇所そういう箇所を見てみたいと思いますが、旧約聖書ホセアですね、ホセア書6章6節を見てみたいと思います。旧約聖書の後ろの方になりますが、旧約聖書1540ページですね。旧約聖書1540ページ。ホセア書6章6節ですね。旧約聖書1540ページ。ホセア書6章6節。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。まあ、このようにありまして、主なる神様が求めていることは、まあ、生贄や捧げ物それ自体ではないね。何か表面的な、まあ、基準としてこういうものを捧げるように、こうしてればよい、そういうことが求められているのではなくて、主を知り、主を求め、主を愛することが求められている。礼拝者、捧げ物を捧げる人に求められていることは、何らかの基準を満たすことではなくて、 神に受け入れられるように、神に喜ばれるように、へり下って自分自身を主に差し出す、捧げるという、そういう姿勢、あり方であります。で、このようなことは、旧約聖書の中でも、預言書の中でも、繰り返し実は教えられていることであります。で、このようなことを確認していきますと、ローマ人への手紙の方に戻りますが、やはり前回確認したこの神の憐れみゆえにという前提が非常に重要になってきます。私たちは自分自身を捧げなければならない、捧げるようにパウロに教えられている、そのように勧められている、求められている。だからといって何かですね、強制されて義務感から自分自身を捧げる、捧げなければならないというのではないんですね。強制され義務感から自分自身を捧げても、それが本当に神に受け入れられるものなのか、神に喜ばれるものなのか考える必要があります。私たちも誰かに何かをしてもらうなら、何かプレゼントをもらったり、何かをしてもらえるとするならば、基本的にはですね、もらえるだけで嬉しいものでありますけれども、何かですね、強制されて義務感からされるよりも、やはり自ら進んで喜んでしていただける方がより嬉しいのではないでしょうか。神の憐れみを受けたものとして、神の憐れみを示されたものとして、自分自身の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として、自ら捧げるものでありたい、差し出すものでありたい、そのことを本当にパウロは教え、励ましている、進めていると思います。その上でですね、最後にこのそれこそあなた方にふさわしい礼拝です、この部分を最後に少し具体的なことを考えながら学びたいと思います。で、この部分はですね、非常に重要な部分でもありまして、しかもいろいろと議論されてきた箇所でもあります。第3版の訳を覚えている方、印象に残っている方も多いかなと思いますが、第3版ではこの部分は、それこそあなた方の霊的な礼拝です、そういうふうに訳されておりました。で、この霊的なの部分が、2017新しい翻訳では、ふさわしい礼拝という訳に変わっております。で、日本語の聖書、いろいろな他の聖書でもですね、訳が分かれているところでありまして、例えば口語訳聖書では、なすべき霊的な礼拝、そういうふうに訳されております。訳が分かれているところで、非常に議論もあって難しい箇所ですけれども、もともとの言葉としてはですね、これはロゴスですね、言葉とか理性、そういった意味のある言葉の形容詞が使われております。で、ただこの言葉自体はですね、この、ロゴスという言葉は聖書の中にたくさん出てくるんですけれども、このロゴスの形容詞ですね、ここで使われている言葉は聖書の中では2回しか出てこない言葉になっておりまして、なかなか意味をはっきりさせるのが難しいですね。またいろんな影響を受けている言葉でもあるので、なかなか意味が取りにくいところであります。なのでですね、そのロゴスですね、言葉とか理性という意味がありますので、理にかなっているですね、理にかなっているという意味で、そのふさわしいとかですね、なすべき礼拝である、そういう訳が出てくるんですね。その一方でこの霊的なという訳は、人の内側とか内面、人の内側内面の働きによる礼拝、そのような意味で霊的なというふうに訳されていると考えられます。で、なかなか決めがたい部分であるんですけれども、私としてもですね、この2017と同じように、 まあ、ふさわしいなすべき礼拝として理解するのが良いと思います。自分自身の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げる、そのような、まあ、姿勢といいますか態度、あり方、これこそがふさわしい礼拝である、あるべき礼拝の姿だ。旧約聖書の時代から動物の犠牲が捧げられていましたけれども、その時でも本質的に求められていたことは礼拝者の心であり姿勢ですね。旧約聖書を確認してきても分かるように、本当に求められていたことは礼拝者の心であり姿勢でありました。自分自身を神に捧げるという、心、生き方、態度が求められていたということです。そしてこのローマ人への手紙の12章1節の礼拝という言葉ですね、この言葉も少し意味の広い言葉が使われていまして、いわゆるこの教会での礼拝、教会の集まりとしての礼拝、そういう意味にも使われますけれども、それよりももっと広い意味のある言葉で、神に仕えるとか神に奉仕する、そういう意味のある言葉です。ですからパウロはここでいわゆる教会の集まりとしての礼拝の姿勢、それだけを言っているのではなくて、先ほどから確認していますように、もっと日常的なクリスチャンの姿勢、生き方、在り方を言っているわけですね。自分自身の体を本当に日々神に捧げる、神に自分自身を捧げてへり下って神に従う生活をする、そういう本当に日々の生き方、在り方こそが クリスチャンの全生涯を通しての奉仕の姿であり礼拝の姿である、それこそなすべき礼拝奉仕の姿であるとパウロは教えているということです。改めて私たちもどのような生き方、クリスチャンとしての生き方を教えられているか確認し受け止めたいと思います。私たちも本当に日々自分自身を神に捧げてへり下って神に従う生活をする、それもですね、無理やりとか強制されてということではなくて、神様の憐れみを受けて自ら捧げるものでありたいと思います。その上でですね、そのことを、大切なことなんですけれども、具体的なこととしてですね、クリスチャンの礼拝、教会の礼拝ということも少し考えてみたいと思います。先ほど言いましたように、パウロはこの教会の集まりとしての礼拝ということ以上に、もっと私たちの生き方ですね、日常の生き方、神に仕える姿勢としての礼拝ということを言っているわけですけれども、でも当然ですね、そのことはこの教会の礼拝、この集まりとしての礼拝ということにも関係することですね。クリスチャンの礼拝、教会の礼拝について、少しばかり具体的なことを確認したいと思うんですけれども、礼拝において大切なことは何でしょうか。この箇所から学べる礼拝において大切なこと、それはやはり、主に捧げるものであるということだと思います。自分自身を神に、主に捧げるということですね。これこそ教会の礼拝において本質的に大切なことではないでしょうか。で、それもこれまで確認してきたように、何かですね、一度だけ自分自身を捨てるとか投げやりに、もうどうでもいいやと思って自分を捨てるような、そういう捧げ方、あるいは義務感から強制されて自分を捨てるような、そういう捨て方ではなくて、神の憐れみを受けて憐れみ深い主を知って、主に自らを差し出す、へり下って神を求め神に服従するあり方、それが 礼拝において求められていることであります。でこの、捧げるという本質を考えて、しっかりと受け止めておかないと、私たちこの、礼拝といいますか、この集まりにおいて何が起きているのか、表面的な部分、目に見える部分にとらわれてしまって礼拝の本質を見失ってしまう、あるいは誤解してしまう危険性があると思います。礼拝を何かですね、講演とか、あるいは鑑賞するようなものとして考えてしまう危険が常にあるのではないでしょうか。実際ですね、起きていることだけを取り出せば非常に似ている部分があるわけですね。表面的に事柄だけを見れば、こうして今も人が集まって人の話を聞いている、これは単なる講演と同じではないか、あるいは何かですね、劇や鑑賞する、他の鑑賞するものと同じように見てしまう、そういったものと混同してしまう危険性があると思います。でも本質は違うんですね。私たち集まってきて何をしているのか、単に見たり聞いたりしている、もちろん大事なんですね。見たり聞いたりして神様を本当に知っていくということが大事なんですけれども、神様のことを聖書を通して本当に知り、神の憐れみを知って、その上で私たち自身を、自分自身を主に捧げていく、主に仕えようとしていく、主に仕える思いを新たにさせていただく、その上で実際の生活の中で人生において主に仕えていく、それこそが私たちのなすべき礼拝の生涯、奉仕の生涯であるということですね。ですから決して私たちこの礼拝ということを単なる講演とか何か鑑賞するもののように考えてしまうことがないように、私たち自身の礼拝者としての心や姿勢、態度が問われているということを忘れないようにしたいと思います。ただそれでもですね、その心や態度ということも、だから自分自身を捧げないといけない、捧げる、使える心を持たなければならない、そう言って何か無理やりさせられるものでもないんですね。むしろ本当に私たちが主の憐れみを知って、神様がどういうお方であるのかを知って、その神の憐れみゆえに自分の体を本当に神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げる、そのことが求められているわけです。私たちもまた改めてこの神の憐れみゆえに自分自身を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げるということを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して本当に教え励ましてくださることありがとうございます。パウロの言葉を通して教えられておりますが、本当に神様、あなたご自身の憐れみを深く教え示してくださって、私たちが自分自身の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることができるように、そのように私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。